こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長山さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
というのも、このエピソードは1月の23日に公開ですが、
はい、
収録している今日はですね、1月の18日日曜日の夜ということでして、
はい、
我々はちょうどね、本を作って出すぞと言ってた文学フリマ京都10、10の出展をして、
はい、
マメキャスのユウさんも一緒にね、横で、本を売り、
はい、
片付けをし、
うん、
その後の打ち上げで散々3人で喋って、その後の収録と。
もうずっと今日一日喋ってますね。クリさんと。
長山さんと、なんだかもう12時間ぐらい喋ってるんですよね、これね。
そうですね。もうね、ずっと喋ってる。う
ん、ずっと喋ってますね。
うん、
だからさっきその、打ち上げをして、本当はね、ちょっと別の日に収録しようかとも言ってたんですけど、うんうん、まあなんかこの楽しかった日のうちに話すのがいいんじゃないかっていうことで。
そうね。熱量があるうちに話した方が、興奮冷めやらぬうちってやつですね。
と、うん、いうことで。
はい。
はい。ということで、まあ今日はね、その文学フリマ京都の様子とかを、ちょっと皆さんにお届けしようと思っております。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、今回我々は1年前の文学フリマ京都9ですかね。9、で作ったボリューム1、おっさん FM の文字起こし本ですかね。
はいはい。
もうこれも、どっちかというと、これは私が勝手にね、その、この辺面白いかなと思うエピソードを、この過去のおっさん FM の中からこうチョイスして、長山さんにデータを渡して、長山さんがこの本の、こう、調整とか、ああいう工程なんていうんですか、その本の、原稿をこう、本に組み立てていく作業みたいな。
まあ、組版って言われる。
組版。
作業ですね。うん。
なるほど。
まあ、DTP みたいな感じですね。
はい、はい。
DTP って言わないのかな、今。
DTP。うん。組版をしていただいたと。で、まあ、その時に、まあ、実際現地でね、売ってて、なんていうんですかね、その、おっさん FM のことを知ってきてくださる方は、もちろん、何を売ってるのかを知ってて来てくれるんですけど、
はいはい、
まあ、通りかかった方とかが、これなんだと。
うん。
言われたけど、なんか、パッと見、なんかこう、キャッチーなね、おっさん、キャラクターおっさんがこう目がクリッとしたやつが表紙に書いてあるけど、
うん
うん、これ何なんだみたいな。で、何が載ってるんですかと言っても、ポッドキャストのエピソードを文字起こししましたぐらいしか言うことがなくて。
そうですよね。そもそもそのポッドキャストは何なんだみたいな、ね。
何なんだみたいな。
うん。
ということで、今回はちょっと特集をね、作ろうということで。
そうです。そういうアイディアを。
アイデアをね、
前回話しましたね。
はい、話して、映画と子育てという切り口でそれぞれ一冊ずつ用意して、
はい、
かつ、このおっさん FM のリスナーの方に、まあ、ちょっと寄稿をしていただけませんかという呼びかけをしたらですね、はい、それぞれこう、いくつか寄稿をいただきまして、
うん、
それぞれのテーマでこう、書いていただいたという感じですよね。うん、
はい。
で、これが、長山さん、ページ数で言うと、ボリューム1のページ数が48ページでしたっけ？
そのぐらいでしたっけ？ちょっと
そのぐらいでしたよね。48ページぐらいで、うん、で、うん、新刊が60ページだったんですかね。今回作ったやつが。
はいはい。
だ12ページぐらい増えている。
うん。
で、結構いい感じのね、気候、その我々の文字起こしだけじゃなくて、ちょっとバラエティに富んだ内容も少し加わって、
うん。
ものとしてはかなりクオリティが高まってるんじゃないかと思うんですけども、いかがですか、長山さん。
はい。今回は、ページ数も、もちろんそうですね、寄稿していただいたっていうのもあるので、ページ数が増えたっていうのもありますし、うん、僕の、組版技術が若干向上しました。
うん、若干ですか、俺は。すごい、すごいなんか前回とちょっとね、雰囲気も、まあ、統一感はありつつ、全然こうガラッと変わってて、いい感じに仕上がってますよね、
そうですね。なんか、本を、買ったりとかして文章を書く人のための同人誌人本文デザイン入門っていう本があって、
うんうん、
まあその表紙のデザインとかロゴのデザインみたいな本っていうのは結構こう、まあ、キャッチーでたくさん売ってるんですけども、
うんうん、
いわゆるそのグラフィックデザイン的なもの、その文字を組むっていうことに特化した本っていうのが、まあ、意外に少ない、かつこうやって同人誌とか人とかにをする人に向けた割とこう噛み砕いて優しいタッチで書かれている本っていうのがあって、で、まあ、それを買ったりとかして、まあ、文字組みを するということは何ぞや、みたいなところから、こう、やって、まあ昔ちょっと仕事でやったことあるんですけど、そういうのはどっちかっていうと、なんていうんですかね、本当に、こう、旅行のパンフレットとか、そういう感じだったので、うんうんうん、別にその、本文を組むみたいな、いうことってのはしたことがなかったんで、
うんうんうん、
まあ、そういうのをちょっとこう学びつつ、学んだ結果、これダメだなってなったんですよ。
ダメだこれだと。
そうそう。おうおうおう、まあ普通にもう 前回のデータ引っ張り出してきて中身を差し替えたらいけんじゃんっていうふうに頭で思ってたんですけども、
うんうん、
こう、まあ知識が入ってくると、今まで見えなかったものがこう見えるようになってきて、
うん、
あ、これダメだなっていうふうになったので、これは作り直しだって言って、作り直しました。
ね、
そして作り直す先に前回は横書きの想定、うん、あの文字組みだったのを、まあ、縦組みの方が文学っぽいよなと思って縦組みに変更するので、
はいはいはい、
するためにまたその例えば固有名詞、まあ、YouTube っていうアルファベットを、
うん、
ね、あのアルファベットのまま縦書きにするのか横に配置するのか、その縦から読んでくるとこうなんていうか90度曲がったように見えるような置き方もあるし、カタカナで YouTube って開く方法もあるし、
うんうん、
まあ、その辺をどうするんだとか、まあ、フォントもちょっと明朝体に変えてより文学っぽくするためには、じゃあでもフォントもたくさんあるからどうするんだみたいなとこあったりとか、
うん、
そういうのを変えたりとか、あとはページ数が増えた結果、ちょっ と閉じ方。前まではこっち来てペチって真ん中を閉じるような感じのものだったんですけども、はいはいはい、今回は無線綴りって言って、その糊で、うんうん、背拍子を固めてみたいな形で、作るような形に変更したりとか、いろいろこう変更するにあたって、でそうすると今度はその背の部分が表紙にのデータにくっついてくるんで、まあ、ここを何ミリ開けなきゃいけないとか、いろいろこうルールが変わってくるんで、うんうん、まあ、ものづくりとして面白かったっていうのもあるし、まあ、大変だったなっていうのもありますね。それを年末年始に、お休みの間にこうやってたみたいな。
いやーね、あの、前も話しましたけど、うん、その、なんで2冊作ったんだみたいな、その、大変じゃない、まあ、倍大変なわけじゃないですか、
そうです
ね、その言ったらね。うん、で、まあ、永山さんには苦労、まあ、僕もそのデータを揃えるところもやりましたけど、うん、まあ、そのデザイン整えたり、調整とかでだいぶ永山さんにご苦労かけたんですが、実際にその仕上がって、まあ、もちろんその永山さんが作ったものがいいっていうのはもちろん前提としてあって、で、今回そのディスプレイというかその机の上にこう並べるわけですよね。
うんうんうん、
で前回は売り物としてはその一冊だけというか、ボリューム1だけだったんですけど、
うん、
今回そのボリューム1、2、3に加えて、あの、豆キャストからユウさんが、自分たちもってことでちょっとこう、ね、あの、ミニ本っていうんですか、
はいはい、ですか、豆本をね、出しましたね。
豆本を出してて、まあ、うん、まあ、豆本も含めて、4種類のこう、
そう。
商品が並ぶと。うん、なんか、一気に、なんかすごい、老舗じゃないけど、結構、何年もやってますよみたいな
ね。そうですね。あの、ちゃんとしてる感が出ましたね。
なんかね。
その、あれは、思わぬ効果だった。もう2冊つくのすげえ大変。もうなんで2冊つくことにしたんだっけ、うんうん、みたいなことをずっと年末年始こう考えてて。
待って。はいはい。すいません。
すげえ大変だったなとかと思ったんですけども。まあ、いざ来たら見たら結構こう、在庫もさ、50冊ずつ、うん、まあ、今回吸ってるんですけども、100冊一気に来るわけじゃないですか。前回は1回だけ50冊来たのが。そしたら、家に前の在庫も合わせたらさ、もう100冊以上のさ、こう、本があるわけ。う
ん、はい、はいはいはい。
その、すげえこう、存在感が
、ドーンとね。
そう。いいなあったんですけども、あれやっぱこう、実際に並べてみると、存在感やっぱ出ますし、
うんうんうん、
その大体こう1年に1冊新刊を出すものだっていうふうに考えると、
うん、
こう3冊並んでると3年ぐらいやってんのかなみたいな。豆を合わせるとなんか 4年とか、まあ、なん
か、
それなりの年数、
確かにね。
やってる人たちみたいな感じの、あの、迫力が出るので、
そうですね。
それは思わぬ効果だなっていうふうには思いましたね。
うんうんうん、だから結構、歩いてる方が結構、去年に比べると目を止めて、ん?って言って、こうね、その表紙の雰囲気とか、
そうそうそう。
で、気にされてる方が、去年よりかも多かったような印象を受けましたけどね。
だからボリューム3まで出てるけど、これ知らねえぞってなると、うん、なんかちょっとこう、あるじゃないですか、なんか、あれ3まで出てんだ、みたいな。
ね、だってその人気がなかったらボリューム3まで作んないだろうっていう。
そうそう、打ち止めされちゃうじゃないですかね。
ありますからね、うん、頭が。
うん、
で、今回その特集をその映画と子育てっていう切り口でやったことにより、ね、はい、まあ狙い通りというかね、
うん、
ちゃんとその 映画が好きな人がちょっと気になってこう立ち止まるとか。
そうですね。ポッドキャスト、僕らのポッドキャストを知らなくても、映画について書いてあるんだったらちょっと興味あるぞっていう人たちもいたりしね。うん。
だから、まあ、番組のリスナーの方はたくさん来てくださって、本当に感謝感激というか、うん、ね、番組聞いてますって言っていただいて、2冊買っていただく方もいますし、本当に立ち止まってパラパラ見て、うん、あ、じゃあ映画好きなんで映画だけみたいな方もいて、
うん、
結構、本当にこう狙った感じでね、刺さる方が増えている感じはしましたよね。
そうですね。うん、いや、本当にこう、切り口って、ね、超当たり前なんだけどさ。雑誌作っといてさ、ね、特集もないですみたいなさ、うん、ね、そんなことあるかみたいな感じなんですけども、ね、まあ、それにこう前回反省点として気がついて、まあ、その通りにやったら、それなりのこう手応えがあったっていうのは面白かったですね。
いや、非常に良かったんじゃないですかね。
うん、
いやー、映画もさ、まあ、映画って言ってもいろんな映画あるじゃないですか。
うんうんうん、
そので、一応目次に映画のタイトルこう並べてるんで、何について喋ってるかの。
うん、
で、その、来た方がこうね、パラパラめくってて、まあ、長山さんがちょっと離席されてる時に来られた男性の方とかは、まあ、その方は結局最後、うん、買ってはいかなかったんですけど、お話をしてて、うん、いや、もう僕の好きな映画いっぱい載ってますね、みたいな。で、ちょっと映画の話をちょっと盛り上がったりとかして、はい。非常に感触は良かったですね。うん。あ、それも僕はもっともうワンプッシュしてれば多分買っていかれたと思うんですけど、ちょっとその推しができなかったんですけど。
はい、僕もでもクリスがいない時かな。はい、うん、学生さんだと思うんですけども、映画好きそうな、はい、方と一緒に映画、映画の話って盛り上がりました
。
うん、28年後見てないんですって言ったら。
ああ、そうそう、
やっぱ。もう、また1から僕は28日後の話からこう、とくとくと、その映画の成り立ちとかですね、流れみたいなのをこう説明して、でも昨日公開になったんですよ、この、で、28年後はこう3部作で、みたいな、昨日公開で、みたいな話を熱く語ったりとかしましたけどね、そういうのもあって面白かったですね。
いや、面白かったですね。うん、まあ、来場された方だと、この寄稿していただいた方がね、何人も来ていただいて、
はい、
寄稿した分をちょっと、憲法というか、お礼として差し上げつつ、うん、その寄稿されてない側の本を買っていただくとかもありましたし、
はい
はい、いや、なんかすごい良かったですね。おかげで、まあ、持っていった在庫のうち、どれが4分の3ぐらいは履けましたか、今日持っていた分。
そうですね、4分の3は履けて、思ったより半分、売れたら、万々歳かな、ぐらいの気持ちで、足りなくなることはないだろうとは思ってたんですけども、ここまで行くとは思ってなかったので、嬉しかったですね。
嬉しいですね。マジありがたいですね。
マジありがて、
マジありがて。マジありがて。で、その、うん、まあ、特に作った本を買っていただくっていう、それも嬉しいし、まあ、番組のリスナーの方がね、まあ、やっぱ来て番組聞いてますって言っていただいて、いつも聞いてますって、
はい。
で、楽しみに、毎週金曜日を楽しみにしてますとか言っていただくと、もうさ、なんすか、いやいや、なんかやってよかったなって思うじゃないですか。
思いますね。そうですね。
我々の、くだらない、この話をさ、うん、楽しみにしてくださってる方がいるっていうだけで、なんか我々、あ、よかったってちょっと、
言われる感じが、ね、ありますね。
なりますよね。
あと何でしたっけ、お子さんが聞いてらして、
うん。
で、まあ、今日は仕事でちょっと来れないんで、うんうん、頼まれて買いに来ましたっていう
お父さんが ね買いに来ましたって。
いや、それもありがたいなと思って。
ありがたい。
いや、ちょっとさ、ね、そこまでしてさ、手に入れたいって思ってくださったってことじゃないですか。
いや、ほんとそうです。
ね。ご家族の方にお願いしてまで、
ね、
手に入れたいって思う。
入手したいって思う。
なかなかないですよ。
いや、ほんとに。だって、僕からしたらほら、高校生の時に、原宿で売ってる元気が出るテレビのトレーナーが欲しいっつって、親父が東京出張の時に買ってきて欲しいって頼んだことありますけど、あれと同じってことですか、つまりね、
う
ん、言ったら、ね。
相当欲しいでしょ。
相当欲しいですよ。
うん、
相当欲しい。
いや、それはありがたいですよ。
ね、来てくださってよかったな、
うん、
で、まあまあ、冷静にさ、途中、長山さんとも喋ってましたけど、こう冷静になったら、そもそもほら、ね、こう、なんか普通の生活をされてる方からすると、
うんうん、
例えばブログを書いたりとか、ポッドキャストをするってことが、なんでやってんのって結構言われるじゃない
ありますね。何のためにやってんだろうみたいな、ね。
そう、うんうん。別に、改めて何のためって言われると、ちょっと難しい。まあ楽しいからとか、ね、うん、自分がやってて面白いから以上のあれはないんですけど。
ないですね、うん。
で、そっからさらに派生して、ポッドキャストをやってますに対しても、ちょっとそういう気持ちなのに、それをさらに文字起こしをして、本にして売ってますっていうのが、うん、 よく、まあ我々も冷静になって考えたら、なんで2回目出してやってんだろうなって思いますよね。
そうですよね。うん。これは何なんだろうなって。
何なんだろうって思いましたね。
出展してブースが完成した後に、ふと我に帰ったよね。
あれ、
俺はここで何してんだろうって。
うん。中山さんと集合して話した時に、なんか、同人活動ですよね。つって、同人活動ですねっていう話をしてましたけどね。うん。
そうですね。面白かった。
まあでもなんか、やっぱいいですね。人と触れ合うというか。
そう、まあ、うん、あとはやっぱり文振りの雰囲気もやっぱり好きだなと思いましたね。その、うん、やっぱ前回も言ったと思うんですけども、
うんうん、
これ自分で表現したいなって思う人たちがみんなこう、出展側として集まっているっていう、
うんうん、
そのものを作りたいって思う人と、でそういったものをこう、ね、まあ分かっていて買いに来るっていうお客さんわけじゃないですか。
うんうんうん、うんうん。
で、だからそういうこう、その関係も素敵だなと思うし、
確かに
そういう人たちがたくさん集まってる、場っていうこと自体もね、なんかすごく面白いなっていうところは感じました。
今回の文学フリマ京都展は、その1年前の9と比較して、総来場者が7600人ぐらいで、
うんうん、
出展者がね、その前回に比べて400人ぐらい増えて、1700人超えで、
うん、
一般来場者は1200人ぐらい増えて、5800人とか5900人ぐらいみたいな感じで、なんかすごい盛り上がってましたよね。人が多かったですよね。
多かったし、結構、うん、割とこう、絶え間なくお客さん来てくれたので、
うんうんうん、
他のブース回る時間が今回は少なかったですね。
いや、本当にそう。
前回は割とゆっくり回れた記憶があるんですけども、
うんうんうん
まあ、今回は2会場になったっていうのもあり、もう片方の会場僕行けてないなと。
あ、下の方、1階の方ね。
1階の方行けなかったし、うんうんうん、上の方でももうこれ全部回りきれないな、みたいな感じ。だったので時間なくて、そういう意味では出展者も増え、来場者も増え、
うん、
いやー盛り上がってますね。
多分これ1年前のなんだ文学フリマ京都9に行きましたって書いても喋ってると思うんですけど、
うん、
その僕も永山さんもちょっと時間作って軽くねこのブースをパーッと他のブースを一瞬こうさーっと見て回ったりして、はいはい、欲しい本ないかなって探しましたけど、
うん、
やっぱこういや物を売るポイントってさ、やっぱその商品の魅力とかもあるけど、
うん、
その、ああいう場って、本当決め打ちで、例えばおっさん FM の本を買うんだっていう人はもう めがけて来てくれるけど、
そうですね。うん、
その、そうじゃない人は、こう、バーって歩いてて、そのブースの前を通っていく中で、こう、その本を選んでいくわけじゃないですか。
うんうん、
そうすると、その本のタイトルとかさ、その本のなんか雰囲気だったり、ディスプレイのあり、その見せ方とか、
はいはいはい、
あとその、売り子としてというか、そのね、売り手として、立ってる、座っている体というか、雰囲気というか、うん、なんかそういうのも、すごい大事だなって、自分がこう、外側からこう回ってみると思いますよね。
そうですね。
なんかね。
はい。
うん、やっぱ話しかけやすさだったり、その、読みやすさ、立ち読みして買わなくても大丈夫かな感みたいなさ。
そうですね。そう、手に取りやすさみたいなところですね。
そうそうそうそう。うん、やっぱ僕も回って、気になる本があっても、やっぱこう、ね、基本こう売り手の方がいて目の前でこう商品取ってパラパラってめくってそっと置いて出るってさ、なんかちょっと申し訳ない気持ちになるんですよね。
そうそうそう、そういうのあります。
こっち予算もあるし、うん、そのね、いろいろあるから別に悪いことじゃない、悪い本じゃないんだけど、ちょっと一旦見送るかなみたいな、
うん、
あれが結構僕は難しいなと思ってたりしましたけど、やっぱそのこう売り手側ね、その買い手側両方の気持ちが味わえたなという気はしますね、今回。はい。
いや
よかったですね。
いいです
ね。うん、いや来年どうしますか、永山さん。
あ、でもほら、今回さ、前回文振りに出した時に、
うん、
僕らのブースの前で、そこで、たまたま同じタイミングで一緒立ち止まった方が、うん、まあ、片方の人はおっさん FM のこと全然知らないので、これ何なんですかって聞いてて、うん、そしたらその、隣に たまたま立ち止まった人が、これ面白いですから聞いた方がいいですよって言って、進めていただいたんですね。
そうですね。そう、うん。
で、その方は、じゃあ聞いてみますって言って、で、その時、素直に聞いていただいたらしく。
うん。
で、その後、ね、ドハマりして全部聞いて、
うん、
で、今年また来ましたって言って。
あ、そう、
うん
で。気持ち悪いぐらい聞いてますって言って、いや、もう何回でも聞いてもらうのはありがたいですから、うん、ありがとうございますって言ってね。
うん、それすごい。で、出会いというか、そんななんかこう、
本当そうっすよ、
うん、隣の人から、文振りで面白いよって言って勧められて聞いたら、ハマってまた来ましたって言った、その方が、 また来年って言ってたんで、あ、これ来年出さなきゃダメだなっていう、
なんね、
あの気持ちに、そう、急になって、これ責任感っていう感じの、
責任感が出てきた、
はい。気持ちが出てきたので、来年をだから出したいですね。ね、その新刊として大きな本を出すかどうかはちょっとな考えてもいいかもしれないけども、今持ってる本プラス、ポッドキャストをせっかくやってるんで、
うんうんうん、
そもそもポッドキャストってこう、どういうふうに聞くのとか、
ああ、
そう、いつもアマゾンで聞いてんだけど、とかって言ってて、はいはいはい、なんかその、割と僕が思ってるポッドキャストと、
うん、
皆さんが思ってるポッドキャストが結構非対称だなっていうか、結構狭い意味でポッドキャストを捉えてる方も結構いらっしゃるんだなっていうふうに思ったんですよ。
はいはいはい、はい。
なんでもう、なんかポッドキャストの聞き方みたいなのをフリーペーパーにして配布するとかっていうのは、もう全然なんかありだなっていう、その聞き方レベルから一緒にこう、始めましょうみたいなところもいいし、
うんうんうん、
もちろんその撮ってみようっていうのも、まあ僕らも長いことやってるんで、
うんうん、
そういうことのきっかけになるようなことを少し書いてチラシにして配るみたいなのも良いかな。まあ、今回だからそのチラシみたいのもあってもいいかなと思ったんですね。まあ僕らはその買ってもらったら嬉しいけど、ポッドキャスト聞いてもらうだけでも嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
うん。で、うん、今回はそのきっかけがおっさん FM のステッカーを渡して、ここの、これアドレスなんで、これで検索してもらったら聞けますみたいなこと言ってるけど、まあ、そもそも QR コードがあって、番組名があって、どういう話がしてて、ポッドキャストっていうのはどういうことなんでとかって書いてあるチラシが一枚あったら、
うん、
もう少し、
確かに。
その聞いてもらえる確率が上がるだろうなっていう。
なるほどね。そういうのを用意して。
そうそうそう。
確かに。でも今日来ていただいた方は新刊を期待されてると思いますよ、これ。
あ、そうかな。
でもさすがにもう僕も2冊作りましょうとは言いませんから、まあ、特集もう1個切り口を。
また2冊ってくる。
いやいや、もうなんか、1冊、なんかこう。
まあ、切り口ですね、でもね、あとは面白い切り口を。今日話に出たのなんだっけ、健康か。
健康
はまあもう鉄板ですからね、これね。
健康はね、鉄板よ、確かに。
うん、健康とか、まあ、それこそでも、あと本だね、読書もしてますから、そういった本の感想を語ってますっていうのも、うん、まあ、場にふさわしい、ね、文学
フリー。確かに。文学、文フリーですからね、確かに。本、音楽、サブカリ系でいくと音楽とかもありますし、音楽あんま喋ってないもんな。音楽、あと、まあ、結構ゲスト会が溜まってるんで、ゲスト会の紹介というか、
はいはいはい、
ゲスト、各ゲスト会のちょっと、ここを文字起こししたら面白そうポイントをキュッキュッとまとめて、ゲスト会。
それもいいですね。
ゲスト特集みたいな。これ言ってるとまた2冊作りたくなるからね、ちょっと、ぐっとこらえてどれかに決めてね、
一つにこう、はい。選択と集中しましょう。
選択と集中してやるみたいな感じで。はい、いきたいですけどね。またその辺は企画をね、考えてやっていきたいですし、今回気候を呼びかけたら皆さん本当に。
いや、気候も良かった。ね、やっぱり気候、そのリスナーさんと一緒に一つの本作ったっていう体験もかなり貴重だなと思いました。うんうんうん、
確かに。
うん。
ね、しかも結構皆さんいろんな、なんていう、同じテーマでいろんな切り口で書いていただいて、
うん、
いて、我々としても、ね、原稿を用意するだけじゃなくて読んで面白いというかね、その作ってて面白いというか。
うん、
うん、
その中に藤原弘先生がいるっていうのもまたすごい面白い。
いや、本当ですよ、本当。で、ふみこさんもいるし。
ふみこさんもいるし。
なんか。
すごいな。
ね、すごいですよね。
うん。何が本当に。だってさ、ゆうさんさ、藤原先生にもサインくださいって言ってね、僕らのその、イラストのところにサインもらってた
もんね。そうそうそう。今回藤原先生が買いに来てくれて、ね、会場にね。で、
この手があったかと思いましたもんね。
思いましたね。あれ書いてもらった後に、あ、我々も書いてもらえば、そうそう、自分の分に書いてもらえばよかったなと思って。
そっかと思ってね、
うんうん。確かにと思いましたけど。あれ面白かったですね。はい。いや、そんな感じで、はい、まあね、我々のその文振り京都展は大変楽しく。
うん。
ゆうさんがね、今回横にいて、マミキャスの本がデザインが可愛くて、
うん、
立ち止まってくださる方もね、ね、うん、そこきっかけで、こっち側も見てもらうとか。
そう、ありましたね。
で、その、我々としては、いや、こっちとこっちは別のポッドキャストでして、みたいな説明をする、その会話のコミュニケーションも、なんかちょっとこう、なんか場が和む感じの、
うんうん、
あ、うん、そうなんですか、みたいな感じでね、こう、なんか話すことがあるってやっぱ大事なんで、
うん、
よかったですね。はい。ありがとうございます。ゆうさんもね、
う
ん。
はい。ありがとうございます。よかった。
よかった。
ああ、
で、長山さんは文振りでね、我々の本ももちろん出したんですけども、こう、なんか、いくつか本を
買いましたよ。もちろん
買われたんですよね。
はい。
なんか、長山さんなんかどんな本を買われましたか？
僕はでもね、知り合いで出してる人がいたので、太田さんって、ディスコードにもいますけどね、太田明日香さんって、方が新刊を出していて、うん。これを買って、まだこれ、まだ全然ね、読めてないんですけども。ま
あ、もちろんもちろん、うん、今帰ってきたとこって感じですもんね。
そう。うん、あとはね、面白かったのが、高村智也さんっていう、もともとその自分でちっちゃいね、4畳半もないのか。小屋を作って、そこにこう暮らすっていうライフスタイル、ちょっと不思議なライフスタイルを、実践されてる方がいて、で、その方が、まあ、そのご自身の、そういった、こう、自分でどういった小屋を作って、とか、どういった意図でそういった生活を始めたかっていう本を、普通に商業誌で出してるんですけども、そのご本人がいらしてて、あれ本人じゃんと思って、うん。いや、ツイッターでは情報発信してたっぽいんですけど、僕全然気づいてなくて、それでなんか、買いますって言って、本を買ったりとか。
まさか本人がいるとは。
ええー、と思って、すごい、それはびっくりしましたね。あとは、地図が売ってて、文振りなのになんで地図売ってんだろうと思って話を聞いたら、この地図はその僕の空想なんですと。空想の地図なんですけども、それが非常にこう精巧に、その地図らしさっていうのを、地図記号とかあるじゃないですか。
住宅記号、
住宅地図ってわかります？なんかいろいろ細かく本当に一件一件書いてあるような、ああいう地図。あの体でこう書いてあるんですよ、その空想の街が。で、それがこう、パラパラパラってあの地図みたいにこう開いていくと本当に一つの文字がドーンって現れるみたいな。で、その、文字も全部手書きなんですけども、レタリングになってるんで非常にこう味があって、こう眺めてるだけでこう笑っちゃうみたいな。嬉しくなっちゃうみたいな、そういったこう感じがあったので、それを買った上にそこではそのそういった趣味の方が、まあその方だけじゃなく世界にたくさんいると。
空想で
空想地図を書くという人がたくさんいて、その人たちのインタビューをまとめた雑誌も売ってたのでああそんな世界があるんだなと思ってそれも買ってしまいました。
やっぱそのなんかニッチというか、なんかね、普段の本屋さんだとなかなかパッと出会わないようなところにこう、
ね、ああ、そうですね。
全然出会えるみたいな場所でもあるわけですよね。
うん、あとそう、最近そのちょっとね、狩猟に興味があるんですけど、で、狩猟の本とかを普通に商業誌でも読んでるんですけども、
うん。
実際に狩猟、罠猟をされている方、罠でヌートリアを岡山で取って、みたいな。で、この毛皮は僕が取った、ヌートリアの毛皮なんですよ、なんて言って、そこにこう、毛皮も置いてあって、うん。
毛皮が置いてあるとこありました？
そう、うん。
あそこはそういう
ところだったんだ。で、今はちょっとね、福岡の方に引っ越されて、福岡にヌートリアがいなくて、ちょっと次どうしようかなって考えてるんです、みたいな話をしてて、そういったことをこう本に、日記にされたのをまた本にされてるっていう方がいらっしゃって、まあ、それもちょっと気になったので、買いましたね。あと、あと野菜が可愛い、草余って本を作ったっていう、ね、野菜一つ一つのね、どこが可愛いかと。素敵な野菜の絵の愛をこう綴っているという本とかですね。はいはいはい、もう本当にいろんな表現をされている方がたくさんいて、楽しかった。クリスさんなんか買ったんですか？
あ、僕ですか、うん、僕ね、だから去年ね、結構いっぱい買ったんですよ。
うん、うん。
でも、買う基準を作っとかないと、もうなんかもう、すべての本が欲しくなるから
さ。そうなんだ。そうなんだよね。無限にね。だから僕もこれそうなのよ、たくさん買ったけど、これ本当にその、僕らのホールの3分の1ぐらいを巡っただけでこれぐらい買ってるんで。
はいはいはい。
これ、ね、しかも2フロアあんじゃんみたいな感じだと、これ全部回ったらどんだけ買っちゃうんだよと思って、まあ、危ないところでしたね。逆に。
いや、わかる。で、僕はもうちょっと、一旦見て回ろうと思って、さーっとその見て回って、
うん、
で、僕はね、1階の方の文芸の方も行けたんですよ。まあ、その、シュッと行って、っていく中で、僕の好きな作家の津村菊子先生の本が、はいはい、まあ、これが商業出版なんですよね。商業、
うんうん、
なんか商業出版の出版社の方もたくさんブースを出されてて。
ですね、今ね。うん。
なんとね、U-NEXT 出版ですよ。
配信の動画配信の。
そうそうそう。U-NEXT さんが出版、パブリッシングの、まあ、今調べたらそのやってらっしゃって、もともとなんか電子書籍でいくつか出してるものを紙にしましたみたいな。噛んでみたいですね。
ちらっと見せてもらったけど、ね、想定、表紙のデザインとか想定とかかなりしっかりされてて、
そうそうそうそう、
ちゃんとしてるって感じですよね。
ちゃんとしてる。
うん、
で、このシリーズはなんか100分で読める中編小説シリーズみたいな感じで、いろんな作家の先生にそういうのを書いてもらってると。で、この津村先生の、うどん陣営の受難っていうですね。タイトルが面白いですけど、なんかその現社長か過激な二番手か代表選挙をめぐるドタバタ社内政治コメディみたいな、そういう内容らしいんですけど。
面白そう。
はい、面白そう。もうこれをちょっと買って読もうと思って、これ買ってきましたね。はい、去年買った、その大学の SF 研究会の本とか、ね、文芸の本とかすごい気になったんですけど、
うん、
もうこれ買い出すともうちょっと全部買っちゃうなと思って、もうぐっとこらえて。
そうなんですよね。
戻ってきましたね。
基準が難しいですよね。
いやー、難しい。まあでも、ちょっとこう、またね、京都なり、まあこういう機会があったら、ちょっとね、実際、自分たちが出展しなくても行ってみたいなとは、はい、
そうですね、そうそうそう。
ね、
うん。まあ、いや、行くと本当に買っちゃうからな。
うん。
その、買う気で行ったら買っちゃうじゃんって思ってたんですよ。もう大阪の分振りもちょっとさ、その、まあ見学も兼ねて行こうかなと思ったんだけど、まあちょっと、うんうん、まあ、スケジュール合わなくて行けなかったんですけども、でも、あれ多分その、買う気で行ったらもっと買ってるよなと思って。
いや、そうっすよね。多分
怖いなと思いました。
あ、そうそう、今日ね、その長山さんがちょっとその買いに行かれてる時に、最後の方かな。一、うん、回我々のところで映画の方かな。うんうんうん、映画の方を、じゃあこれ一冊いただきますって買っていただいた方がですね、
うん、
最後の方で、その全体見てまって、もう本当終わり際ですよ。
うん、
その予算がちょっと余ったので買いに来ましたっつって、我々のボリューム1と子育てのやつと、ゆうさんのやつと、
あ、みんな買ってくれたんですか？
みんな買ってくれました。ありがたいですよ。
ありがたい
です。あんだけ、いや、僕ね、それすげえ嬉しくて、その、うん、まあ、別に明確な予算っていうことは、もちろん、聞いたんですよ。予算決めてられてるんですねって言ったら、その明確にいくらみたいなのはないけど、
うん、
まあ、大体こんな、このぐらいは使うかなと思って、なんとなくこう思い描いてたところから、まあ、一通り回って、うん、まあ、ちょっともうちょっと変えるなと思ったんでっていう中で、あんだけさ、その、何千冊ある中で、
そうですね、うん、
その予算をですよ、その、まあ、1000円、ね、1300円かの予算を我々のそこに投資してくれたっていうのはめちゃめちゃありがたかったですね。嬉しかったですね。
面白いです。
だってその、ポッドキャスト聞いてない方だったんで、
ああ、
はい。
そこで知りましたっていうことで、はい、そこで知って、
知ってて、
ちょっと興味あるなと思ってくれたわけですよね。
そうそうそう。あ、多分聞いてなかったと思うんだよな。聞いてたかな。
いや、
多分その場でだったと思うんだけどな。はい。
そう、あれどうなんですかね。その、ゆうさんともちょっと話してたんだけどさ、その、
うん、
リスナーですって僕らは言ってほしいなって、
あ、
思うじゃないですか。
思う。
うん。でも、ゆうさんは私はもしかしたら場合によっては言わないかもしれないっていう話をして、ね、
自分がそういう場に買い手としていく場合にってこと。
いや、まあ、僕はその言う頭しかなかったから、
はい。
その、あ、でもそういう人も確かにいるんだなと思って。そっかと思ったんだけど、うん、できれば言ってほしい。
そうですね。言ってほしい、
う
ん。
あとサインをどうするか問題っていうのはね。
あ、そうですね、
うん。
今回ちょっと控えめに、前回は結構僕の方が積極的にサイン書きましょうかって言ってましたけど、うん、今回ちょっと控えめにした結果、あんまりそこまでしなかったんですけど、
うん、
しますし、しますしって言ってたらさ、我々のところにやっぱ、ポッドキャストリスナーですって、あ、サインお願いしますってことで、ね、我々もこうその気になってサインとか書いてたら、
うん、
隣のブースの方が、うん、なんか、え、サイン、なんか、その、サインとか書かれてますけど、なんか、ね、作家とか、なんかその、うん、芸能系の方
なんです
か、
何者なんですかみたいなね、こと聞かれました
よ、ね。うん、いや、別にお遊びで書いてるだけなんですいませんっていう。ああ、
そうですね。リスナーの方とか、ご自身でポッドキャストされてる方とかは、もうぜひ、そういった情報も言っていただけると。
そうですね。
うん、
いや、今日、その、途中で、結構序盤かな、その、女性の方、ですかね。ちょっと若めの女性の方が、こう、さっとブースに来られて、
うん、
で、まぁ、ちょっとその本眺めて、一冊特集、どっちだろう、映画の方だったかな、うん、まあ、買われて、これくださいって買っていただいて、僕が応対したんですよね。
うん、
で、ご案内いただいて商品渡して、よろしくお願いしますって言ったら、その、長山さんとゆうさんからさ、そのリスナーかどうか、なんで聞かないんですかみたいな、あったじゃないですか。
はい、ありました。うん。
あったじゃないですか。
うん、
で、まあ、 なんとなく違う、ちょっとリスナーじゃないのかな、どうかなって思って、
うん、
ちょっと僕、なんかそのひよって聞かなかったんですけど、
はい。
で、その件があった後よ、打ち上げの時に、長山さんと僕とゆうさんで喋ってて、
うん。
先週のマロさんの回のアフタートークでしたっけ？違うな。本編の方かな。その、うん、マロさんに、その、女子から、女性からあだ名をつけてもらうの、いいな、みたいな、的なことを、言うのを、その、マメキャスの二人が聞いて、
うん、
クリスさんってなんか男子校出身なんだっけみたいな、
うんうんうん。
そんな、ね、その女子にあだ名つけてもらうの、俺、いいなんてって思いましたよって言ってたじゃないですか。
うん、
多分、だからその、若い女性にその、リスナーですかって聞けない僕を見て、絶対ユウさん心の中で思ってただろうなと思うんですよね。こいつ、男子校だなって。男子校感あるなって思ったんだろうなって、ちょっと僕は思いましたけど。
ど
後から、はい。まあ結構そういうね、ひよってしまう面もあるので、ぜひリスナーの方で、ブースに来ていただいた方は、ぜひ一言ね、ポッドキャスト聞いてますとかって言っていただけると、我々もやる気が。
そうですね。倍。
ね、倍、3倍になります
ので。倍、3倍嬉しい。
はい。嬉しいですね。
うん。
ありがとうございます。いやー、楽しかった。
うん。
楽しかったですね。はい。はい、という感じで、文学フリマ京都10の振り返りという感じでございましょうか。
はい。
はい。ということで、ちょっとお便りのね、紹介をしておこうと思います。少し前のね、お便りが2通来ておりまして、ちょっと紹介させていただきます。
はい。
はい。1通目、稲葉ゆかりさんからの、
はい、
お便りでございます。いつもポッドキャスト楽しませていただいています。先日のお便りに、ビーズのチケットが取れないって書いてましたが、一般で注釈付き席をなんとか取り、思ったより見やすい席でしっかり堪能したことを報告しますと。
お
ー、まずペイペイドーム内のお店でご飯食べようと思って並んでたら、リハで歌っている稲葉さんの声がしっかり聞こえてテンションが上がりました。どれもし、ライブ中は、今年松本さんが体調を崩されたこともあり、ギターを弾いている姿をこの目で見て、本当に嬉しくなりました。クリスさんの言葉によりしっかりアルバムを予習して楽しめました。これはちょっと前のエピソードですね。私言ってますんで、聞いてください。はい、私は野生の、ライブに行くようなビーズファンにお会いしたことがないので、クリスさん羨ましいなと思っています。ドームにいたらこんなにファンがいるのに、周りに、いないかもしれないのが不思議です。クリスさんのように普段からツアーティー来て、周りに印象付ける必要があるかもしれませんね。土曜日参戦だったのですが、ガチャガチャは終了していたので、次の日にガチャガチャだけやろうと、11時半ぐらいに行ったら、もう本日分終了してて、ちょっとした全校集会ぐらいの行列ができてて、びっくりしました。来年、今年ですね、2026年、うん、アリーナツアーが発表されたので、また楽しみが増えました。スターズのアリーナ公演は直前に公式リセールで、なんと6列目を手に入れられたので、また楽しめるように頑張りたいです。冬が近づいてきたので、皆様健康に乗り切りましょうという内容でございます。
なるほど。
ございます。
じゃあ無事ライブに行けて、
ね、
堪能できたと。
堪能できてよかった。その、いいですね、リハの声が聞こえんのか、そうか、そういう、早めに行くとそういうのもあるんですね。
うん、
いや、僕もだから早めに行ったんで、その、
うん、
バンテリンドーム、名古屋ドーム行ったんで、
うんうん、
そうか、早めに入って中でご飯食べて、リハの声とか聞けたのか、ちょっと、そうか、
なるほどね、そういう楽しみ方もあるってことですね。
手があったのかな。いや、でも、どうなんだろうな。いや、もう会場がな、これペイペイドームだからかもしれないですね。
あ、
もし
か
する
とね、そうか、そうか。そうですね。その施設によりますよね。
よるかもしれないですね。
うん、でしかも次より6列目
ね、そのスターズって2023年かなのツアーは6列目を手に入れる。めっちゃ前ですよ、これ。
2023年のツアー？
あ、その、アリーナ公演、スターズのアリーナ公演っていうのはその、ちょっと前のツアーなんですよ。
ああ。
来年、2026年のアリーナツアーは FYOP プラスっていうツアーでして、はいはいはい、スターズっていうのは、
あ、なるほど。
はい、
前は6列目だったとかですね。
そうそうそう。前は6列目だったってことですね。うん、だから今回もまた前の方を手に入れたいなっていうことだと思いますけど。
なるほど。
僕もね、アリーナツアー実は申し込んでたんですけど、
うん、
全落ちしてしまいまして、落選なんで、ちょっとまたもうちょっと頑張らないといけないですね、行くためには。
なるほど。
はい。はい、ちょっと頑張りましょう、稲葉さんね。はい。よろしくお願いします。また楽しみたい、2026年もビーズを。はい。
はい。
で、もう一つ。たいと思います、モリゴンさんですね。初めてお便りします。長山さん、昨年末は福岡でトレランご一緒いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
エピソード377聞きました。 ランニング用の手袋については温かいものは向いていないのではないかと思っています、
うんうん、
走っているうちに手が温かくなり外してしまいたくなるからです。手袋は付け外しをするときに落としてしまったりするので、なるべく付け外しが必要ない製品が良いと思います。個人的に気に入っているのは RL というメーカーの、メリノグローブライトという製品です。薄手なため走り始めは少し寒いですが、1キロくらい走るとちょうど良くなり、最後まで外さずつけたまま走ることができます。メリノウールなので、匂い対策もバッチリです。お値段は3000円程度しますが、非常に快適でとても気に入っています。山での使用でなければ冬場もこの手袋で乗り切れると思います以前空場で永山さんに先輩ずらしたコメントをしたことがありましたが、今ではすっかり永山さんの方がランニングにのめり込んでいて、月次の走行距離も長く、当時の自分のコメントが恥ずかしい限りです、これからもお二人のおっさんトークに時々混じる永山さんのランニングエピソードを楽しみにしています、ということでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。モリゴンさんはあのやっぱり福岡で、僕が福岡に行った時に二宮さんと三人で、はい、あの、福岡の山を一緒にトレーナーさせてもらったという、
はい、
その森子さんでからお便りいただいて、で、手袋の話、あの、年末に買ってよかったものの中で手袋を一つ紹介したんですけども、
うんうんうん、
まさにおっしゃる通りで、こう、暑いんですよ、これ。
あ、なるほどね。
うん。
お
で、その、普段、その、運動してない時につけてる分には全然快適なんですけども、おっしゃる通り、発熱素材なんで、動いて、まあ、大体こう、汗で発熱するケースが多いんで、少しこう、体が温まってきて、発汗したすと、熱が出てきて、まさに僕もその、ほとんど外した状態で走ってることが多いんですよ。
はいはいはい、
うん。で、このお便りもらったんで、ちょっとね、買おうと思ったら、ちょうど一時的にちょっと在庫がケースなのかな
、
うん。買えなかったんですけど、ちょっとこれ、チェックして、後で買おうと思ってます。
お、なるほどね。おううん、じゃあちょっと、また買って、使って、使った感想みたいなね。
そうそう。で、まさに山で一回、あの、手袋外して、
うん、
後ろのポケットに入れようと思ったら、落ちて、うん、で、その気配を察してすぐ拾ったからよかったですけども、
うんうんうんうん、
まあ、まさにここで書いてあることが起きてたので、そっか、そもそもやっぱり付け外しをしないって、しないような手袋をするっていうのも、確かにその通りだなっていうふうに思いましたね。
勉強になりますね、これね。非常に。
いや、面白い。
うん、
先輩ずらしたコメント
と。どういうコメントだったんですか、先輩ずらしたコメント。
いや、多分僕がなんか多分走、頑張りすぎとかそういう感じだと思うんですよね。うん。心拍数が上がりすぎとか。うん。
はいはいはいはい。
いや、でも実はそのアドバイス以降、本当に自分の心拍数をきちんと、うん、あの、気にするようにして、負荷を下げて、
うん。
メリハリをつけるというか、基本的にはその、なんですか、ゆっくり走るときはゆっくり走る。早く走るときは早く走るっていうメリハリをつけましょうっていうのはよく言われることなんですけども、
うんうんうん、
それに忠実にしようと思ったら、かなり怪我はせずに、だいぶこう力がついたので、まあ先輩、そう、こう書かれてますけども、本当にあのアドバイスは、実は、やってきて役に立って、その後もずっと役に立って、今でも、その、まあ、まあ続けてるという、そういった裏もあったりします。
よかったじゃないですかね。はい、よかったよかった。はい。ありがとうございます。別に
先輩するとか思ってないので、またなんかいろいろ教えてもらったら、教えてもらいたいですね、本当に。
でもこの、モリゴンさんの、気持ちになることは、まあありますよね。その、なんか、あんまりこう関係性がよくわかんない時に、なんか言ったことが、後々、なんか、あ、しまった、あの時なんか言っちゃったけど、なって思うことは、まあまあ、多々ある話ですしね。はい。別に、うん、はい。面白いエピソードとして紹介すれば。
いや、思いますよ、でも。あの、スポーツ、多分クリスもあると思うんですよね。なんかね、上からじゃないけどさ。まあ、アドバイスのつもりです、
ね。アドバイスのつもりでね。そうそうそう。
言ったらさ、全然なんか、今となったら格が違うんだけど、みたいなね。
いや、それこそ、ポッドキャストとかさ、その、我々、ね、キャリアは長くやってますけど、うん、別にその番組はそんな大きいわけじゃないのに、うん、始めるときにさ、いや、もっとこうした方が、うん、もっとというか、こういうふうなやり方ありますよとかさ、なんかこう、ちょっとそういうアドバイスなんかね、してたりして、なんかいつの間にかもうなんか全然こう、規模が違ってたとかね、その、そういうのありますから、
その
。
そうですよね。
あの、ある、うん、から、
あるある、まあ、
それ
これは。
はい。それが別に
もう。そういう、もうそういうもんですよ。
いや。そういうのは面白いエピソードとして。はい。で、長山さんのこれに関してね、森子さん。
特に別に僕はその、ない
でしょ、別に、
うん。ない。あの別に。
ない
し、特に。
はい。 むしろそういうことを忘れずに、コミュニケーションを取っていくのが面白いってね、
そう
ね思った方がいいですね。うん、
はい。
森岡さん、ということで、引き続きね、
はい、
ストラバのコメントと、
はい、
アドバイスとか、あと、お便りもぜひよろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、一通りお話をしましたが、最後に、告知をさせていただこうと思います。以前にもね、はい、させていただきましたけども、ファンミーティングの、告知です。で、長山さんが差し込みで入れてたでしょ、ピンポンパンポンつって。
あれ、よかったですよね。
よかった、よかった。
うん。よかった、よかったのか。
よかった、よかった。面白かった。急に差し込みが入って。
うん。ね。あれは割と、もう、家族がいるところで撮ってたから、
うん。
みんなちょっと静かにしてって言って、で、クリスさんお返ししますって言って、はい、いいよってなって。いい。
そうだったんだ、うん、
そんな状況で、あの差し込みをね、撮ってました。
ね、うん、ご苦労かけました。はい。ということで、2026年の、2月の1日にですね、はい、我々、お友達ポッドキャストの気まぐれ FM と一緒の合同ファンミーティングを東京で、東京渋谷で開催させていただくことになっております。うん、こちらに参加費が、まあ、ハブ、渋谷のハブ、を、一応、
貸し切り。
貸し切りって、
うん、
やりたいと思ってまして、一応、参加費が、お一人6000円となって、おりまして、これでアルコール類、ソフトドリンク、飲み放題、2時間半、食べ物あり、という感じの会になっております。う
ん、はい。
で、まあ、今のところ参加する場合は、この、コンパスですかね。
そうですね。URL から参加登録をしていただくって形で、はい、一応、締め切りがあって25日なので、まあ、このエピソード公開された週末の日曜日ぐらいまでに登録していただけると嬉しいなと。
嬉しい。
いうところでございますけども。
ま
あ、どうにかなるから後からやっぱりっていう、いうこともあれば。
そうですね。
ちょっと相談していただければ。
はい。
はい、
できれば、まあ、事前の登録をしていただく方がありがたいんですけども。
ね、うん、はい。
はい。当日は、我々もこのね、文学フリマで、
あ、そうそうそうそう。
売った、ジン。
ジンはね。
はい、
ボリューム1から3まで。ただ、ボリューム1かちょっと在庫が。
もう調子直す。
はい。うん、なので。
あと、なんか数冊しかない。
数冊しかないんですけども、ボリューム2とボリューム3と3冊持って、いきます。
いきます。はい、で、そちらでお買い求めもいきますし、はい。なんか、一応過去のゲストの方もたくさん、おっさん FM に出ていただいたゲストの方たくさん来てくれますので、
うん、
はい、そういった方たちとのちょっとね、お話できるチャンスとなっておりますので。
ますし、あとは、このファンミーティング向けグッズ。
あ、そうですね。
もう今作ってて。そうそうそう。
絶賛。
そうそう。
はい。
うん。これはもう気まぐれ FM と僕たちの、うん、その合同のファンミーティングなんで、コラボグッズをね、作って。
うん、作ってますね。
はい。その辺もこれね、お渡しできたらなと思ってます。
はい。なんかちょっと我々ちょっと2026年最初飛ばしすぎですね。なんかね、文振りに出て、ファンミーティングがやってちょっと。
いやもう今年も終わったから、もう2月で多分ね、おしまいなんじゃないかな。
なんか息切れしそうですけどもね。まあ、うん、そのしない程度に頑張っていきましょう、長山さん。はい。ぜひとも皆さん、はい、たくさんのね、
そうですね、皆さんとお会いできるのを楽しみにしますので、
はい。
ぜひともよろしくお願いします。
はい。ということで、今週のおっさん FM このあたりですかね。
はい。
はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。